はい、こんばんは。ワンダフルサイエンス山本です。今日はですね、実際に舞妓さんが使ってらっしゃいます練習の三味線の音を、聞いていただきました。暑いですからね。京都は今日は不快指数がなんと 84% だそうです。これが14日まで続くという。暑いですよね。気が狂いそうですよ。ということで、今日は、大衆の話、フェロモンのお話をしたいと思います、実はですね、2001年ですかね、ウェブで、ウェブヤギの目というホームページを作ってらした林さんという方の本が、私ちょっとお気に入りで今日持ってきたんですけど、これは内容は何かというと、300人以上の人が、一般にこういう匂いのフェチですとカミングアウトをしている本なんですね。本の題名も匂いのカミングアウト、人には言えない好きな匂いをそっと告白、もうそっとじゃないですけどねで本には匂いのシール付きと、でどんなもんかなと思ってシールを見てみると、こすっても匂いませんよという、うん、中身はですね、やっぱり下着の話から出てますな、下着のパンツ、3日間履き続けたパンツ、時々ちびっちゃったりして、それが風化した匂いはもうたまらない、カタカナで、パンツは綿のやつが匂いを溜め込みやすいと思う、バカですね、そういうのがずらずらとあって、もう一個。おぉ。カールのチーズの味。あ、これは皆さんよく知ってらっしゃいますよね。一時大流行しました。お菓子のカール。しかもチーズの味限定です。袋をバッホと開けて、バッホって何や、顔を突っ込んでチーズ臭と戯れるほん、わずかな時間がたまりません。カールスティックは向こうとか、どう違うねん。ようわからんな。はあ、もう一つ面白いのがありましたね。これはちょっとよくわかんないですけど、炭酸飲料の炭酸ガス。めちゃめちゃピンポイントですな。私は炭酸飲料から発生する炭酸ガスを吸うのがとても好きです。私、キリンはダメなんですけど、朝日はいけます。はい。1.5 リットル。でかいなぁ。ペットボトルを飲みかけてしばらく放っておくと、はん、内部にガスが溜まりますよね。クエスチョンマーク。溜まりますな。あのガスを吸うのが溜ま、だから、自分のゲップを多分吸うっていう感じですかね。むせるような感覚が病みつきです。なるほどね。私昔コート料買ってたんですけど、白い文鳥のその水浴びをするんですね、彼は。その水上がり、水浴びをした後のなんか匂いがもうたまらなくいい匂いで、動物の匂いっていうのは、それぞれ違うんですけども、特徴があって、小鳥の匂いはとてもいい匂い。これは鳥を飼ってらっしゃる方なら、鳥の頭の辺を鼻を突っ込んでよく嗅がれるそうです。今日はですね、もう一個大衆についてなんで、この間、東京の東大の方ですかね、うまみ学会というのがあって、ここで最新の情報を仕入れてきたんですけども、昔、数年ほど前はヒューマンフェロモンと言えなかったそうです、学会で、人間にフェロモンはないと、ないというか言ってはいけないと、禁句だったらしいんですけども、このフェロモンが実は昨年フェロモンを感じるセンサーが発見されたということなんです。ということは、近々ヒューマンフェロモンは、解禁になるということですね。それからもっと面白いのは、ペプチドという匂いの分子があるんですけれども、これが人間、自分の体の変化を知る分子だということも分かったそうです。ペプチドね、どれがペプチドって分からないわと。うん。あと面白かったのがですね、これは人間じゃないんですけど、魚、 いますでしょ。サメとか特にウナギとか、暗闇でこう動けるような目のちっちゃい魚ですね。特にこれの嗅覚そして味覚が人のなんと100万倍だそうです。100万倍ってどんな匂いかな。だから水の中がものすごく敏感に感じてるっていうことですよね。特にアミノ酸らしいです。このアミノ酸っていうのは、いわゆる、カツオだしとかにある旨味成分の一つですよね。人間も美味しいなって感じるあれですよ。あ、それからもう一つ、これは多分第一回目匂いのラジオに出ていらした、塩瀬さんという研究者の方が言って出したんですけども、ミドリムシ、顕微鏡で見ないと見れないあれですね。あのミドリムシは実はミドリムシの体臭は臭くないと階段階みたいな階段らしいんですけど、臭くないと。だからミドリムシがいる水が腐って、あのなんかこう緑色の水は臭いというふうになってるのではないかなということです。はい、もうちょっと言ってみましょうかね。もう一冊の本で、これはね、昭和の思想家巨人とも言われてます、吉本隆明さんという、もう御年80歳近いんじゃないかな、の方が匂いを読むという本を書かれてます。その中に、面白いのがあって、ある人種、人類じゃないんです、人種学者という方がいらして、脇がのパーセンテージを研究されている方のデータが面白いというので取り上げられています。これによると日本人は 10.5%、 ヨーロッパ人が 99%、 脇がの匂いを感じるということですね。きついということですよ。で、日本人よりなんと脇がの匂いが少ないのが、中国人、しかも限定ですよこれ。河北中国人認定 9% で、台湾の方が48.8%、 同じ中国の方でも、大陸側と台湾側では随分違うものなんですね。で、さらに日本人の内訳どんなんやものすごいマイナーな話でちょっと申し訳ない。これ多分南の方だけをデータ化したんですね。何十年ほど前の話なんでしょう。琉球北部が28%、 だから要するに、沖縄の方の方の方が脇がが強いと。で、同じ南でも鹿児島は、それの10分の1ぐらいしか脇がが匂わないと。これを知ってどうするんでしょうねということなんですけども、大衆というのはその民族性を表すとも言われてるんですけども、体臭は遺伝するものらしいということもあってですね、ちょっと面白いんですけど、その辺が、アメリカの方で随分研究されてます。そしてですね、最後に、ラフカディオ・ハーンという有名な日本に暮らしたことがある方ですよね。これ文学者であるんですけども、そのハーンさんは日本のことについて、匂いで、日本の群衆は世界中で一番いい匂いがすると、反対にこれ明治時代の話なんですけども、反対に同時代にこれも同じアメリカ人の方で、ヘンリー・アダムスという記録作家、これも作家の方なんですけど、全く反対なことを言っていて、日本は至るところ紛れもない臭気がみなぎっている、どんな臭いね、脂っこい不快なムッとする匂い、へえ、どこを歩いたんでしょうね。どの匂いも一緒だと。パンも果物も茶も女も水も空気も神々も、神々ってみんな同じ匂い、同じ味がすると。匂いと味がして単調であると同時に安心でもある分裂してますがな。同じアメリカ人でも同じ時代の日本を嗅いで全く違うように感じてたということですね。などなど書かれてまして、 実はその日本人の大衆、これは脇がじゃなくて大衆なんですけども、日本人の大衆よりも韓国の方の大衆の方が、少ない、薄いという結果が、最近データ化されてます。皆さんは大衆について、日頃どういうふうに感じてらっしゃいますかみたいな日本人は独特の無臭というか、自分が匂、無臭じゃないですね、自分の匂いがたまらなく臭いんじゃないかと、思っている男性の方が多いという、その病名みたいなのがありましてですね、最近はその若い男の人から、だんだん中年、30代から40代の男性がすごく気にするという、そういう症状が出てきているそうです。それが日本人が一番、数が多いんだそうです。そういう 病気じゃないんですけど、そういうふうに感じる方が多いというふうに、これもアメリカの研究者が語っておりました。そんなに気になるもんなんですかね。南アメリカ、例えばコロンビアの人なんかと、ハグをしますとね、全ての人ではないですよ、ものすっごく臭くてねハグしとないってっていうぐらいの、もうね、多分日本人ではありえないですね。何ですか、ポテトチップじゃないですけど、ポテトと何かを混ぜたような、彼のアイデンティティなんでしょうかね。では、最後にめちゃめちゃくだらない大衆のコメントというかエッセイを読んでみたいと思います。夫のおばさん臭い匂い、パサついた頭皮、張りを失った皮下脂肪、何とも言えない生活臭が絶妙なバランスでミックスされた感じ、しかもその匂いは20代の主人から発せられます。パッと見いい男と言われているみたいですが、おばさん臭いのでモテないようです。一層のことワイルドな脇が臭とか、天は二物を与えずなんて言っておりますね。ここまで言わせるか、夫よみたいな。最近は大衆を気にする若者も多いようですね。それでは皆さん、来週まで。Wonderful science.